10、共同事業提案制度、子ども読書活動に関わる人材育成、読み聞かせの基本的技術を学ぶワークショップ、後期、参加者募集、区と区民の共同により取り組む共同事業提案採択事業の子ども読書活動に関わる人材育成、後期を行います。本事業は、子どもに初めて本の読み聞かせをする方や、日頃から読み聞かせをしている方、そしてこれからしたいと思っている方を対象にしたワークショップです。簡単な発声から喜ばれる読み方までを身につけることができる4回の講座を開催します。子ども読書活動に関心を持っている方、読み聞かせの基本的技術を学んでみませんか？日時場所、次の通り、会場、講座日程の順に読みます。総合区民センター、大島 4-5-1、11月4日、11日、18日、25日の9時から12時、火曜全4回、東大島文化センター、大島 8-33-9、12月2日、9日、16日、23日の9時から12時、火曜全4回、江東区文化センター、東洋 4-11-3、1月20日、27日、2月3日、10日の9時から12時、火曜全4回、パルシティ江東、扇橋 3-22-2、2月17日、24日、3月3日、10日の9時から12時、火曜全4回。対象定員、全4回とも参加できる方、各会場15人、抽選、費用1000円、全4回分。一時保育、1歳6ヶ月から就学前幼児、無料、申し込み時要予約。なお、子供連れでの受講はできません。締め切り日、10月7日火曜必着。申し込み、往復はがきに、1、希望会場、第2希望まで、2、氏名、振り仮名、3、年齢、4、住所、5、電話番号、6、メールアドレス、7、保育希望の場合は、子供の氏名、振り仮名、年齢を記入し、郵便番号 136-0076、南砂 6-7-52、高等図書館へ。なお、返信用にも、ご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。問い合わせ先、高等図書館、電話3640-3151。ワークショップについての問い合わせ先、朗読の会マザーグース。ホームページ、http://roudokumg.blog114.fc2.com/E メール rm@petergardien.com 11、飲食店での創業を考えている方へ。11月8日15日土曜、創業支援セミナー受講生募集。江東区で飲食店での創業を目指す方を対象に、創業支援セミナーを開催します。創業に必要な手続きは？創業資金は？物件選びのポイントは？など、創業には様々な不安や課題があります。当セミナーでは、飲食店創業経験のある講師から、創業の基礎やポイントを実践的に学びます。日時、11月8日、15日、 土曜全2回、午後1時半から5時半。場所、産業会館2階、第1会議室、東洋 4-5-18。対象定員、区内在住在勤で2日とも参加でき、創業を考えている方20人、抽選。10月9日木曜以降、結果を通知します。費用、無料。内容、創業の基礎、創業計画や資金調達、物件選定ポイント、新規顧客対策、リピート対策等。締め切り日、10月8日水曜。申し込み、電話またはファックス、メールに、1、氏名、2、住所、3、電話番号、4、計画している飲食業を記入し、経済課産業振興係へ。電話3647-2332。ファックス3647-8442。e メール0602-0220@city.koto.lg.jp12。リサイクル講座受講生募集。資源ゴミの分別など、リサイクルに関する疑問を解消。ペットボトルの正しい分別方法は？お菓子の紙箱は腰に出していいの？資源ゴミを分別するときにお悩みになった経験はありませんか？リサイクル講座では、施設見学やリサイクル事業者の方の講義などを交え、資源ゴミの正しい分別方法や、なぜリサイクルが必要なのかなどをわかりやすく説明します。資源ゴミに対する日頃の疑問を解消し、リサイクルについて知識を深めることで、気軽に環境に優しいエコな生活を送ることができます。日時、内容、次の通り。日時、講座内容の順に読みます。11月7日金曜、13時から4時間程度。資源ゴミの分別方法、施設見学、最終処分場。11月14日金曜、13時から4時間程度。リサイクル業者による説明、施設見学、リサイクル施設。場所、江東区文化センター会議室、東洋 4-11-3、対象定員、2回の講座に参加できる区内在住の方25人、申し込み順、費用無料、締め切り日、10月17日金曜、必着。なお、定員になり次第終了。申し込み、9月25日木曜から、電話、窓口、またはファックス、はがきに、1、氏名、2、住所、3、電話番号を記入し、郵便番号 135-8383、区役所清掃リサイクル課、区役所隣防災センター6階4番へ、電話 3647-9181、ファックス 5617-5737、13. 食品中の放射性物質の検査結果。空間放射線量の測定結果。第3回、第4回。食品中の放射性物質の検査結果。区では、区内の店舗で販売されている食品や、小中学校の給食用食材などに含まれる放射性物質を検査しています。8月は、区内流通食品10サンプルと、保育園で飲んでいる牛乳12サンプルを採取して検査を行いました。いずれも、放射性セシウムは不検出でした。検出下限値、1キログラムあたり25ベクレル。基準値の低い牛乳についての検出下限値は、1キログラムあたり1.3から 2.3 ベクレル。なお、 8月は小中学校が夏休みであったため、学校の給食用食材と牛乳については検査を実施していません。区立保育園についての問い合わせ先、保育課保育管理係、電話3647-9094、区立以外の保育園についての問い合わせ先、保育課保育支援係、電話3647-9084、小中学校についての問い合わせ先、学部課給食保健係、電話3647-9177、その他測定全般に関する問い合わせ先、保健所生活衛生課食の安全係、電話3647-5812。詳細は区ホームページをご覧ください。空間放射線量の測定結果、第3回、第4回。平成26年度は、定点施設、10施設について、各施設四半期に1回測定を実施しています。第3回を7月15日、第4回を8月19日に実施しました。空間放射線量、結果一覧。空間放射線量の測定単位は、時間あたりマイクロシーベルト。シーベルトは、放射線による人体への影響度合いを表す単位。産業技術研究センターでは、空間放射線量の連続測定を実施。同センターの測定値は、1時間あたり1マイクログレイイコール1時間あたり1マイクロシーベルトとして換算。第3回測定日、平成26年7月15日火曜。施設名、所在地、空間放射線量、地上1メートル平均値の順に読みます。1、大島第5保育園、大島 4-21-3-101。0.06 マイクロシーベルト。2、荒川砂町水辺公園、東砂 6-9 先、0.08 マイクロシーベルト。3、清澄二丁目公園、清澄 2-11-5、0.06 マイクロシーベルト。4、枝川幼稚園、枝川 3-4-1-101、0.06 マイクロシーベルト。5、篠ノ目緑道公園、篠ノ目 1-7-4、0.06 マイクロシーベルト。平均 0.06 マイクロシーベルト。同日の産業技術研究センター、青海 2-4-10 の地上約1メートル、モニタリングポストでの日平均値、0.0388。マイクロシーベルト。第4回測定日、平成26年8月19日火曜。1、小名木川水辺の散歩道、大島 9-1、 0.07 マイクロシーベルト。2、亀高小学校北砂 5-20-16、 0.07 マイクロシーベルト。3、扇橋三丁目公園、扇橋 3-20-11、 0.07 マイクロシーベルト。4、塩浜二丁目第二公園、塩浜 2-17-8、 0.06 マイクロシーベルト。5、辰巳中学校、辰巳 1-10-57、 0.05 マイクロシーベルト。平均 0.07 マイクロシーベルト。同日の産業技術研究センター、青海 2-4-10 の地上約1メートルモニタリングポストでの日平均値、 0.0383 マイクロシーベルト。以上です。測定値は地上1メートルの平均値で、第3回は毎時 0.06 マイクロシーベルト、第4回は 毎時 0.07 マイクロシーベルトであり、国の対応方針及びガイドラインが示す高い数値が検出された地点はありませんでした。詳細は区ホームページをご覧ください。問い合わせ先、環境保全課調査係、電話3647-6148。14、江東区文化財保護協調月間、10月1日水曜から11月30日日曜、歴史と文化を考えよう。区では、江東区文化財保護協調月間として、10月1日水曜から11月30日日曜の期間中、区の文化財に関する催しを行います。何百年にわたって地域の人々によって守られ、伝えられてきた文化財は、区の歴史や文化を正しく理解するための貴重な資料です。区教育委員会では、これらの催しを通じて、区の歴史と文化を改めて見つめ直し、次代に伝える機会としていただきたいと考えています。民族芸能大会。江戸時代に人々の暮らしや仕事から生まれ、受け継がれてきた民族芸能を一挙公開します。民族芸能とは、仕事の余儀、村の娯楽、祭礼など、人々の生活の中から生まれ、伝えられたもので、現在は保存会、睦弥会によって受け継がれています。小気味よい技をご覧いただき、江戸の粋をぜひご堪能ください。日時、10月19日日曜、午前11時から午後0時半、木場の角乗り。午後1時から3時50分、木場の木やり、木場の木やり念仏、砂村林、獅子舞、富岡八幡の手こ舞、深川の力持ち。江東区民祭り、中央祭りの際に行われます。場所、都立木場公園。費用、無料。申し込み、当日直接会場へ。伝統工芸展。江東区無形文化財、工芸技術保持者に認定された職人さんの実演や作品を展示する伝統工芸展を開催します。詳細は10月に区報等でお知らせします。日時、10月31日金曜から11月3日月曜祝日。場所、深川江戸資料館。白川 1-3-28。申し込み、当日直接会場へ。文化財講演会。ウォーターフロントから江戸を読む。近世考古学から見た都市江戸の形成史。と題して、江東地域の土地形成史について講演します。日時、11月12日水曜、午後6時半から8時半。場所、深川江戸資料館。白川 1-3-28。定員200人、先着順。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、文化観光課文化財係。電話3647-9819。ファクス3647-8470。15、マンションよろず相談会。集合住宅に関する様々なお悩みに対応。分譲マンションの維持管理に関することから、売買や契約に関すること、建築や設備、耐震に関する相談や、隣人トラブルのほか、賃貸マンションの維持管理に関するオーナーさんの抱える課題まで、集合住宅に関する様々な問題に、マンション管理士や弁護士、一級建築士が対応する無料相談会、予約制を開催します。日時、10月11日土曜、午後1時から4時、1件1時間以内。場所、江東区文化センター6階、第3会議室。 東予 4-11-3 対象定員区内の分譲マンションにお住まいの方、区内賃貸マンションのオーナーの方15組申し込み順。費用無料。締め切り日10月7日火曜、定員になり次第終了。申し込み9月30日火曜から住宅課住宅指導係区役所5階1番へ、電話または窓口で、電話3647-9473。16、男女共同参画推進センター、思春期男子の謎を解く、男の子の心と体、保護者向け講座、10月26日日曜。思春期は男の子が男性へと変化する時期です。この時期に自身の身体や性を正しく理解することが、将来異性も大切にできる大人に成長することにつながります。保護者がその成長をそれとなくサポートできるように、この講座では、思春期の男の子の身体と心の変化の正しい知識、接し方のヒントなどを学びます。日時、10月26日日曜、午後2時から4時。場所、男女共同参画推進センター。対象定員、思春期の男子、おおむね小学校高学年から高校生の保護者30人、抽選。費用無料。一時保育、幼児、1歳6ヶ月から就学前、10人程度。無料、申し込み時要予約。締め切り日、10月9日木曜、必着。申し込み、9月25日木曜から、電話、窓口、またはファクス、はがきに。1、口座名。2、氏名、振り仮名。3、生まれ年。4、性別。5、郵便番号、住所。6、電話番号。7、ファクス番号。8、保育希望の有無。希望の場合は、9、お子さんの氏名、振り仮名。10、生年月日。11、性別。12、さくらんぼ保育室利用経験の有無を記入し、郵便番号 135-0011、扇橋 3-22-2、パルシティ高等内、男女共同参画推進センターへ。区ホームページからも申し込みできます。電話 5683-0341、ファクス 5683-0340。17、赤い羽共同募金運動、10月1日水曜から31日金曜、町会自治会などでの募金にご協力を。地域の福祉サービスを充実させるために活動している民間社会福祉施設、団体を支援するためにご協力をお願いします。また、赤い羽共同募金を財源とした平成27年度の助成を希望する施設・団体を募集しています。受付期間、10月1日水曜から3日金曜。詳細はホームページをご覧ください。実施、共同募金深川地区協力会、共同募金城東地区協力会。問い合わせ先、社会福祉協議会福祉サービス課、東予 6-2-17 高齢者総合福祉センター内、電話 3647-1898、 ホームページ http://homepage3.nifty.com/kotoshakyo/。 18、芸術提携団体、東京シティフィル、東京シティバレエ団との交流会。 10月12日日曜、アーティストと直接触れ合う歓談など、江東区芸術提携団体との交流会、音楽バレエのアトラクションや団員との歓談などを開催します。日時、10月12日日曜、午後5時半から6時半。なお、バレエ公演後に実施するため、開始時間がずれる場合があります。場所、ティアラ高等大会議室、住吉 2-28-36、対象定員、どなたでも100人、申し込み順、費用500円、ドリンク付き、申し込み、9月25日木曜からティアラ高等へ、電話または窓口で、電話、56243333